入眠夜話。私たちが生活する中で起きるちょっとした困りごと、大抵のことはスマホで検索すれば解決できるようになりましたが、しかしインターネットの世界にあふれる情報は玉石混交。本当に信頼のおける情報が必要なときは、やはり信頼のおける人や組織からそれを得なければ取り返しのつかないことになりかねません。果たしてどんな時、どんな窓口に相談したら、私たちは困りごとを解決するための正しい情報にたどり着けるのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、いろいろな相談窓口。緊急時に電話をするといえば、真っ先に思い浮かぶのが警察と消防です。警察は110番、消防・救急は119番ですね。そして体調が悪くなったけれど救急車を呼ぶべきか迷った時に電話で相談できる窓口、#7119もだいぶ知られるようになってきました。これは救急安心センター事業と呼ばれる窓口で、医師や看護師などの専門家が症状をもとに対応の相談に乗ってくれます。#7119に発信すると、東京なら東京消防庁の救急相談センターに、大阪なら救急安心センター大阪にと、地域の相談窓口につながるようになっているのですが、お気づきのように各都道府県単位での運用ですから、こういった相談窓口自体がない、あるいはシャープ7119以外の番号で運用している自治体もあります。いざという時、慌てて不要な救急車を呼んでしまわないように、前もって自分が住む地域については確認しておきましょう。そしてあまり知られていませんが、警察にも同じような窓口があります。それが警察相談窓口、#9110番です。この番号に発信すれば、全国どこでも地域の警察本部の相談窓口につながります。悪質商法やストーカー、DV に関する相談など、110番で緊急に対応してもらう必要はないけれど、対応してほしい、相談に乗ってほしいなどの場合に利用できます。警察官や元警察官などが相談に乗ってくれて、必要に応じて担当部署につないでくれます。ちなみにこの窓口では、警察への苦情なども受け付けているそうです。ただし、受付の時間は平日の昼間だけの場合がほとんどのようですから、 緊急の場合はやはり地域の警察か110番に発信してください。警察に相談するような犯罪性の高いものではないけれど、何らかのトラブルを抱えていて、解決方法について相談したいという場合は、法テラスに相談すると良いでしょう。法テラスの正式な名前は、日本司法支援センターといって、国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。友人に貸したお金が返ってこない、借金で困っている、などの金銭トラブル。給料の未払いや有給を取得できない、などの労働トラブル。隣の家との境界線について揉めている、といった不動産関連や、結婚、離婚などの家庭内でのトラブルまで、法にのっとった解決方法の相談に乗ってくれて、必要に応じて適切な窓口を案内してくれます。また、条件を満たしていれば、弁護士や司法書士による無料相談も受けられ、さらに裁判などのための費用の支払いが経済的に困難な場合は、その費用を立て替えてくれたり、状況によっては免除してくれたりすることもあります。電話番号は、法テラスサポートダイヤル 0570-078-374、 お悩みなしです。電話以外にも直接面談しての相談やメールでの相談にも応じてくれます。こちらも最近は広報に力を入れているようですから、ご存知の方が多いかもしれません。消費者ホットライン188いやや。悪質商法などによる被害に遭った。ある製品を使って怪我をしてしまった。身に覚えのない請求書が突然送られてきた。など、消費者トラブルに対する相談窓口です。こういった相談は、各地域の消費生活センターや国民生活センターなどが有名ですが、今回お話ししている窓口、消費者ホットラインいやや、は、そういったセンターに相談するための最初の窓口として設置されているものです。消費者センター、国民生活センターは、市区町村単位で設置されているため、電話番号や受付時間などが異なるのですが、188に電話をかけ、アナウンスに従って郵便番号を入力するなどすると、適切な窓口に転送してくれるサービスです。つまり、自分で居住地の生活センターを調べて直接電話するのと同じですが、188と3桁の番号で覚えやすく、さらに各センターの営業時間などを考慮して、電話をしたその時にアクセスできる窓口を選んで転送してくれる点が便利です。改めて言うまでもありませんが、電話番号は188、いやや、です。トラブルの相手が個人や民間企業ではなく、いわゆる行政、 つまり国や市区町村の場合もあるでしょう。もちろんお住まいの市区町村にも相談窓口があるはずですが、今回お話しするのは総務省が設置している窓口です。国が管理するさまざまなこと、例えば健康保険、年金、生活保護、道路に関すること、雇用に関することなど、さまざまな相談に乗ってくれます。また、市区町村レベルの窓口に相談したが、その対応に納得がいかない、といった場合のセカンドオピニオン的な相談も可能ですし、そもそも、どの行政機関に相談したらいいのかわからない、といった場合も、適切な窓口を案内してくれます。さらには、利害関係があって、あそこには直接苦情が言いにくい、といった場合の窓口にもなってくれます。相談から実際に改善した事例として、国民年金に関わる不備について年金事務所に働きかけ、これを改善した。国立病院に入院する患者の看病のために頻繁に訪れる家族の駐車場料金を無料にした、などが挙げられています。総務省行政相談センター、聞く耳、行政苦情110番の電話番号は全国共通 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番です。オンラインによる相談も受け付けています。IT 技術の発達によって、今や電子メールやメッセージアプリを使ったコミュニケーションは必要不可欠なものになったといえますが、それに伴い、いわゆる迷惑メールに関するトラブルも多発するようになりました。毎日のように、これでもかと大量に送られてくる迷惑メールには、呆れるばかりですが、中にはフィッシング詐欺などかなり悪質なものも含まれています。こういった迷惑メールの情報を集め、対応を促すための窓口を総務省の委託を受けた財団法人日本データ通信協会が開設しています。その名も、迷惑メール相談センター。この窓口では、迷惑メールに関する情報提供を受け付けています。特定電子メール法に違反する迷惑メールに関しては、分析の上、総務省に報告され、違反送信者に対する法的措置や、プロバイダなどの迷惑メール防止に活用されます。もしもしつこく送られてくる特定のメールがある、あるいは受信拒否を設定したにもかかわらず何度もメールを送ってくるなどでお困りのようでしたら、ここに通報してみてはいかがでしょうか。電話での相談窓口は03-5974-0068ですが、サイトに迷惑メール自体を転送するメールアドレスや情報提供フォームが公開されていますから、迷惑メール相談センターで検索した方が早いでしょう。私たちが普段口にする食品に関する相談窓口もあります。 食品の添加物や安全性については、その食品の製造メーカーに問い合わせるのが一般的ですが、メーカーは言うなれば当事者ですから、場合によっては信頼のおける第三者に相談したいこともあるでしょう。内閣府に設置されている食品安全委員会では、食品の安全性に関する問い合わせや情報提供を受け付けています。食の安全ダイヤル。電話番号は 03-6234-1177 です。メールでの問い合わせも可能なようです。パートナーや家族からの暴力、いわゆる DV は、悪いのは自分だ、などと、暴力を振るわれている、被害者であるはずの自分を責めてしまうといった心理状態に陥りやすいと言われています。ですから、できるだけ早い段階で、第三者に相談して、客観的な意見を得ることは、DV 被害を深刻なものにしないためにも有効でしょう。DV 被害を受けていると感じているが、警察に相談するのは、という方にも利用しやすい相談窓口が国により設置されています。電話以外にもメール、チャットでも24時間対応してくれますから、少しでも気になる方は DV 相談プラスで検索してみてください。電話番号は 0120-279-889 0120つなぐ早くです。 DV は身体的な暴行以外にも、暴言を吐く、交友関係や SNS を細かくチェックする、行動を指示するなどの心理的な攻撃、生活費を渡さない、物を買わせるといった経済的な圧迫、性行為の強要、否認に協力しない、また、見たくないポルノなどを見せるといった性的な強要なども含まれます。少しでも不安を感じたら、DV 相談プラスにアクセスしてみてください。必要に応じて、配偶者暴力相談支援センターなどで、緊急避難などのサポートが受けられます。核家族化が進んだ影響もあるのかもしれません。児童虐待に関するニュースを耳にする機会が増えました。子どもに対する暴力は、単純に加害者となった親を罰すれば解決するといったものではありません。誰でも追い詰められ、我が子に暴力を振るってしまう可能性はありますし、自らが被害者だった過去を持つ親も少なくないといいます。いずれにしても早い段階でのケアが大切です。子供に対する暴力が疑われる、自分が子供に暴力を振るってしまいそうだ、また近しい存在が悩んでいるといった場合は、3桁の電話番号189、いち早くへ連絡してください。携帯電話からの発信であればオペレーターが、固定電話であれば自動で該当する地域の児童相談所に電話がつながります。ただし、緊急性があると判断される場合は、躊躇なく110番、あるいは119番してください。 親ももちろんですが、子供自身がいじめなどの悩みを相談できる窓口もあります。24時間子ども SOS ダイヤルは、その名の通り24時間年中無休で、いつでも電話で悩み事の相談に乗ってくれます。電話番号は0120-078310、悩み医王です。この番号に電話をかけると、発信地域の教育委員会が設置した相談機関につながるようになっています。地域によって違いがあるようですが、児童相談所や警察、臨床心理士などが対応してくれます。またもしも何らかの事情で教育委員会の相談機関には相談しにくいなどの場合は、法務省が設置している子どもの人権110番という窓口もあります。こちらは平日の昼間だけですが、法務局の職員や人権擁護委員がいじめ問題などについて相談に乗ってくれます。電話番号は0120-007-110、007-110番です。何らかの事情で自ら死を選ぼうとする方もいます。その前に一度第三者の話を聞いてみてはいかがでしょうか。ひょっとしたらそこから抜け出す方法や可能性が見出せるかもしれません。それは自ら命を絶つよりも随分と優しいことのはずです。今の苦しさから抜け出せる可能性をわざわざ捨てる必要はありません。日本いのちの電話連盟では、毎日16時から21時までフリーダイヤルで相談を受け付けています。フリーダイヤル0120-783-556、0120-悩み心です。また寄り添いホットラインのウェブサイトでは、悩みの内容、例えば日々の暮らしに関すること、性別に関する悩み、被災後の暮らしなど、具体的に相談に乗れることを明記して相談を待っています。電話以外にもチャットや SNS でも相談ができます。寄り添いホットラインで検索するか、フリーダイヤル0120-279-338、0120つなぐ支えるに連絡してみてください。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。